平成24年、本日は、3月の18日ですね、の日曜日、午前の礼拝をしていきたいと思います。本日は第2コリントの3章から見ていきます。3章1節。私たちはまたもや、自分を推薦しようとしているのでしょうか。それともある人々のように、あなた方に宛てた推薦状とか、あなた方の推薦状とかが、私たちに必要なのでしょうかっていうですね、ある人々のようにっていうふうに、キリストを信じるという人々の中であっても、紙の推薦状を、書いて自分たちを推薦するっていう方法があります。で、それは今でももしかするとあるかもしれません。紙の推薦状は流行っていることが分かりませんけども、例えばね、新聞に広告載せるとかね、キリスト教だったらキリスト教を新聞に載せるとか、雑誌に大々と載せるとかですね、そういう方法があるかもしれません。だけどパウロはそのような方法を取ってるわけではないっていうことであります。違う方法を得てるっていうことですね。で、それは何かっていうと、2節で、私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に記されていて、すべての人に知られ、また読まれているんです。あなた方は私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、炭によってではなく、生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく、人の心の板に書かれたものであることは明らかだからです。私たちはキリストによって神の御前でこういう確信を持っています。ということですね。
そういった、神による宣伝とかですね、今で言えば、新聞とか、雑誌に広告をいっぱい載せるとかですね。キリスト教会でも確かにそれってある程度あるんですよね。やっぱり、宣伝載せてくれた人はやっぱり聞けますよね。で、残念ながらレムラントは、本にしても、セミナーもね、頼んだんですけど、みんな答えられてきました。名誉なんてか不名誉なんてかわかりませんけどね。で、それでやっぱり、もう見心なかったとか、ダメなんですね。だけどでも、パウロは言ってるんであります。あなた方がって言ってる。要するに、具体的にはコリントの教会の人々を牧会して、その人々が、主の前にちゃんと立て上げられていく。それが、他でもない推薦状だぞ、ということを言ってるんであります。なんか、はっきりしないと思うかもしれませんけども、私はこれは、なんかわかるような気がします。で、これは今でも我々は、聖書の原則に立つならば、我々はこのようなスタイルを求めていくべきなんであります。だから、レムナントなら、レムナントの働きによって、人が立てられたり、強められたり、または真理を見たりって、それ自体が推薦なんだっていうふうに思ってるんですね。で、セミナーをですね、毎回続けております。で、主がもういいっていう時は来るかもしれないんで、その時はちょっと休もうかと思ってるんですけども、そういう意味では別にこだわってるわけではないんですね。でも、きっと見ここの時数が増える、人数が増えると思うんですけど、今は正直そんなに増えてないですね。でも、その時にセミナー終わった後、CD とかをですね、一応募集するんです。それはお金が儲かるっていうか、まあ、何も儲かるかは分かんないですけども、やっぱり遠方で来れないっていう人いますのでね、京都だとか四国だとかね、そういうところはよく注目するんですけども、ちょっと来れないですよね。そういう人たちのためにこうやって書くんですけども、その時にいつも私は毎回していることはセミナーの感想を書くんです。アンケートね。だからアンケート質なんですよ。皆さんのもだから載ってますよ。毎回書いていただいたものなんですね。誰だろうと思ったんですよね。東京いい姉妹誰かな埼玉いい姉妹どうだったかいつも載ってるけどみんな見てる人いるかもしれないですけども、でもセミナーに関しては、私はそのような方法が、要するにエレミアが自分でこんなにすごいことは俺は言ったんだとかですね、これは画期的なんだ、私のこの言葉とか言って、あんまり信憑しないですよね。自分で言ってるだけじゃないかとかね、思いませんか？でも、参加された方が客観的に書かれるって結構これは客観性があるんですよ。無理やり書かされてるわけじゃないですからね。で、今回も、群馬の某、S 姉妹がね、感想を変えました。 今までになく、なんか、なんとかかんとかって書いてあるんですけど、じゃあ今までのセミナー何だったのかよくわからないけど、褒めてんだか嫌いしてんだか、嬉しいんだか喜んでんだか、悲しいんだかわかんないですけど、で、姉妹にとってショックだったみたいですね。だから今まではね、主人に書いておりましたよ。仕事しながら、まあこんだけ仕事したんだから、この世の楽しみを受けてもいいんじゃないかと思ったけど、それは甘いことを示されましたって。もう二者一つ、二つ一つしかないんだ。もうはっきりこれは定まりましたいうふうに言われてましたので、結構画期的なね、変化ですね。だから、そういったようなことが、我々の推薦状なんです。レムナントをね。で、これ、やっぱりレムナント、セミナーで毎回ね、朝でも、ミカエルさんと一緒に祈ってますけどね、毎週毎週。で、これは祈って、その絵、みんなで準備したってことは、やっぱりそんなふうに推薦状になってくるんです。それとかね、またはセミナーに来られた方が真理を見るとかね、それが推薦状なんです。だから、ね、なんか今朝もね、なんかメール来てましたよね。やっぱりそれはなんか北海道のどなたかから紹介を受けて、ホームページをなんとかとか音声も聞けとかね、そういう人がいるんですよね。一人しか見ようなんか思い当たりませんけどもそういう人がやはりその人自身が変えられて真理を見るようになって、そして推薦して、それ推薦してるわけですね。まさに推薦状ですよね。だから何を言いたいのかというと、宣伝に力を入れるんではないってことがあります。宣伝費に力、うちは宣伝費が弱いからじゃなくて、人を立て上げるために一生懸命祈り備え、また御心をメッセージするようにね、エレミアが騙され惑わされて変なことを語らないようにとかですね、大事なんですよ。で、それがそのまんま推薦状になるんですよ。で、皆さんがね、皆さんが弟子並みしてる人はやっぱり働きを担っていってほしいんですけども、原則はこうだってことを覚えてください。ね、なんかいろいろ他の人に宣伝の新聞に出すっていう方ではなくて、皆さんが祈り立て上げるため、その人のためにどうする、でそれとは強められたり行く、立て上げられたりする、それがそのまんま推薦状になるんだってことですね。で、これは強いわけであります。で、それは書いてますよね。二節でね、それは私たちの心に記されて、すべての人に知られっていうことですね。これ、生ける推薦状ですよね。こういったね、クリスチャンが立てられたら、生ける推薦状となっていくんだよ。で、思わない時に戻ってくるわけですよね。だから、どうぞ、我々は、また読まれているんですよ、ね。だから、これは強いですよね。だから、どうぞ、我々も、レムナントもこの方法を、求めていくんだっていうことは覚えててください。確かにね、宣伝全くしないわけじゃないですけど、断られたってこともあるんですけどね。お金払うって言っても、いや、いいですとか言って、ダメですとか言われて、お金払うって言っても断られちゃうクリスチャンとして、ちょっと情けないなと思ったけど、まあいいかなと思ったんですけどね。それはそれなんであります。でも、それはでもね、やっぱりこれしかない、だからしょうがなくてこれしかないってわけじゃないんですけど、初めからこれしかないんですけども、人が立て上げられていくってことがそのまま推薦であります。だからどうぞ我々は、まさに同じことをやっていればいいわけであります。今までセミナーのためにね、一生懸命浪費したり、だね、礼拝の音声で人が立て上げられるように。で、それでは推薦してくれますからね。まさに今朝のメールそんな感じですよね。だからどうぞ、ポイント付き、ずれたところに行ってしまうことがないように、正しく見てください。して、三節、あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、墨によってではなく、生けるかの見た目によって書かれってことですね。だから、推薦状は見た目によって書かれって、だから見た目によって強められていくっていうことですよね。で、人の心の板に書かれたものである。で、人の心の中に板に、見た目の法則とか、見た目の、教えとか立法とかですね、これは書かれていくであります。それによって一人一人は変えられていく。それがまさに立派な推薦だということを言っているわけであります。そして、4節、私たちはキリストによって神の前でこういう確証を持っています。何事かを、したことと、自分のしたことと考える資格は私たち自身にあるのというのではありません。私たちの資格は神からのものです。で、推薦状がそんな風に回ってくるんですけども、でもだからって言って、じゃあその自分能力、パウロがね、何かすごい能力があるぞって、そういう風に推薦してるって言ってるんじゃなくて、その働きとか、その力とか、その 働き人との資格っていうのは、自分にあると言ってんじゃないですね、まあ、さっきの証じゃないんですけど、自分の持っているものとか固有のものは知り悪に過ぎないってあらゆるものを持ってるけどね、まあ、それこそ、パウロはね、律法学者のガマリエル文句でしたっけ、ガマリエルだかガブリエルだか文句で、そこの下で、非常に優秀な、律法の学びをしてたんですね。そういう意味では今でいうとエリート学生みたいなんですけども、それは知り悪だ。そうじゃなくて、神からの資格は神から来るんだってことですね。でこのポイントを覚えてください。下手に皆さんがこの世の能力とか持ってるとですね、なんかいろいろ迷っちゃうかもしれませんけども、ポイントはそのパウロでさえ、いろんなこの世の、持ち物を持ってたようなパウロでさえ、資格は、働き人との資格は神から来るんだってことであります。だからいいですか？皆さんがこれは、あるべき姿であり、実際そうなんです。だから、ルクスポを祈らないで奉仕ってありえないんです。だから、神から来るんで、神に祈らないってことは何も資格はなかったり、何も力がなかったり、メッセージがそもそも来ない。ねえ、メッセージどう思いますか、皆さん。月に1回ぐらい来た時でも難儀することありませんか、メッセージ回ってきた時に。毎週だったらどうするんですか、午前午後で。何語ることはないとかね。大変なんですよ。大変なことなんであります。羨ましくも何ともないでしょ。大変なことなんだよ。でも、それって、そういうことに関連しての奉仕っていうのは、ね、私もそうです。当然自分にはありません。だけど、でも、神からのものだと思って、そして、そういうことを単に知るんじゃなくて、実際に神に求めなければいけない。で、実際に求めていったら、やっぱりこれって信仰の意味なんで、信仰を持って求めていったら、やっぱりこれって来るんですよ。これはやっぱりそうなんです。で、そうですね。今のところで、レマントも教科書で十数年続いてますしね。午前は一応メッセージあるけど、午後はありませんとかで、今日何も神様何もくれなかった。それないんです。それはやっぱり神が語ってくれたらですね。で、これは私も思います。で、セミナーだってそうですよ。今年長い間セミナー続けるって、もう今回20、1回目ですよね。そのうち20で1年に6回やるんですよね。そうすると3年過ぎてますよね。4年目に入ってくるかな。結構長く続いてます。でもその時に正直なことを言うと、セミナーが終わると次に何を語るかって何一つないんですよ。語るポイントってね。でもこれって毎回求めてくるんですよ。何を語るべきなのか、神様はどうしたらいいでしょうかってね。そうすると、毎回、与えてくれます。で、今回も、今回21回目のセミナーで、前回終わった時、やっぱり何も語ることなかった。で、次回なんてね、やっと終わったばかりで考えられなかった。でも、そんなに次回、ね、すごい、なんとかね、大事なことが示されるって、そういう予感も特別なかったんです。でも、やっぱり、やることが決まっていたので、で、祈ってた。そしたら、正直、今回のセミナーはね、感想にもありましたけど、私自身も、はっきり、かなり画期的なことを教えられたと思ってるんですよ。まあ、自分で言うのも変なんですけども、これって大変なことだなと皆さんどう思いますかね。どう思いますかね。大変な、嬉しくはありませんよ。地球とか太陽が爆発しちゃって嬉しくはないんだけども、どんなふうに見てもそういうことを聖書が語ってるんです。で、これって天から来るんですよ。で、ね、今回もとりあえず信仰を持ってセミナーを開いたら必要な語るべきメッセージを与えてきた。だから同じ意味合いで、これは一つの例にすぎません。で、資格は神から来るというように、メッセージも神から来、また我々がそれにふさわしいものかというそういう力もやっぱり神から来るんです。しかしポイントは皆さんが信仰を持って立ち上がるかどうかであります。いいですか。不信仰になってダメだって言ってしまって座ったきりになってたら、それきりのもんですよ。で、私だってそうですよ。セミナー、1回目のことよく覚えてますよ。 やっぱりなんかいろんな、なんでセミナーやったのかなと思うんですけどね、もう3年過ぎてですね。でも初めの1回目の時ね、三河さん覚えてますよね。三河さんと一緒にオリンピックセミナーでやった時に、初めはそんな深い考えなかったんですよ。初めは夏の使用化をやろうとしたんですよね。で、夏の使用化するんだけど、レムナント今も昔もメンバー少ないからあんまり景気つかないからでウェブマガジンっていろいろメールくれる人もいるから、この際そういう人の人を呼んであげようってね。で、黙食セミナーってだよってやるってね。でも多分ネタが尽きるから1回で終わりだろうと思ったんです。でもそれで始めたんです。そしたらでも1回でやめるっていう示しじゃなかったです。だから2回3回と続いて今へ至ったんですけども、断っているわけではありません。でも神様を辞めるっていう時まではやっぱり続けるかなと思ってですね。それで思ってるんですけど、やっぱりセミナー開いたからはっきり見えたってことが結構多いんですね。だから何を言いたいかというと、まあ見言葉の通りですけども、我々の資格とかまたは語るべき言葉とか必要なメッセージっていうのは、神様の御心に沿っていくならば、それは神から来るんです。神から来る。でもこれって、もし我々が信仰を持ってセミナー続けなかったら、今回のメッセージも出てこなかったかもしれません。かなり大事なことだというふうに思いました。というか自分でもびっくりしました。セミナー語った時はそこまで言わなかったんですけども、今回ニュースレターで書きましたけども、特にペテロのね、手紙の中で、天や地はその日のために備えられているっていうふうに書いてある。これ意味わかんない言葉だったんですよ。だけどでも昨日も言いましたように、改めて天地ってね、一つはね、天の太陽だとか、でこの地球のことを改めて、私も何科学のこととか物理知ってるわけじゃないんですけども、まあ一応は学校行ってましたからね、最低限のことは知ってるんですけども、太陽もエネルギーって原子のエネルギーだっては知ってるんです、聞いてるんですよ。だから毎日太陽が熱が来るって、毎日原子爆弾が爆発してるようなものだって聞いたんですよ。それ聞いても別に太陽遠いから、まああんまり問題ないだろうと思ったし、いたんですけど、でも改めて、その滅びの日のために備えられてるんだ天と地がね、っていうペテロの手紙を見た時に正直ゾッとしたんですね。初めからもう滅びの日を想定したかのように、太陽も地球もそうですね。地球もそうなんです。地球っていうのは例外的に太陽の熱だけじゃなくて、地球自身も内部に熱源というかマグマがあるわけですよね。火山とかでもいいんですけど、それは噴き出すんですけども、それも同じですよね。原子の話ですよね。だから何のことはない。我々福島は原子炉が危ない危ないって言うけども、とてつもないどでかい原子炉の上で暮らしてるもんで、それで原子の力ってね、原爆みたいにいつ爆発するか分かんないんですけども、それがちょっとした微妙な違いで爆発することはありますし、まさにまして、ペテロの手紙で御言葉の中でその日のために備えられているということは、その日ね、時限爆弾が爆発するように爆発するということを言ってるんだろうというふうに理解したんですよ。それって恐ろしいんですけども、でもつじつまが合うんですよ。なぜならやっぱり不景気の日の裁きのために備えられているってペテロが2000年前から言ってますからね。そうなんですよ。だから我々がそういう意味では言いたくないんですけども、レムナントが語ってきたように、神は愛であるけども、しかし義であり裁くっていう方が何の間違いでもないんです。でその日が来るんです。だからそして書かれたように来るんだけど、この世の人はまずそんなこと信じないでクリスチャンもそれをしゃかりきになって言わないってことは、ある意味で信じてないんじゃないかと私は思うんです。どう思いますか皆さん。信じてないのか、または見てないのか分かりませんけど、どっちにしても分かってないんですよね。だからやっぱり小規模な形でもセミナーをはじめとして我々行っていかなきゃいけないかなというふうに思ってます。だから書かれてる警告が警告になってないんですよ、ペテロの手紙のね。その日には天は焼け崩れるっていうけども、のことしゃかりきに言ってるクリスチャン聞いたことありますか。キャメラ焼け崩れるから悔やみましょうって聞いたことあります。 ないですよね。私も言ったことないです。今回のセミナー以外そう思ってませんでしたから。でそういう危機感持ってませんでしたから。これから言おうと思うんですけども、だからみんな見てなかったってことです。私もそうですけど、人って言えないんですけども。だから、まあでも、遅ればせながら、やっぱり、エレマントが今、トップに見たのかもしれないですけども、感じです。だから、やっぱり、そういう意味では、我々が見てきたライムは正しかったかと思います。やっぱり、取り返しのつかれた裁きが来るということですね。だから、真面目にそれは語っていくっていうラインで何の間違いもないですね。そういう意味では、いろいろ確信を与えてくれるんですけども、でもそれって、私たちのね、その資格は神から来るっていうように、レメがそういうことに詳しい人間だとか、物理とか、地球の動きに詳しい、全然詳しくないんですよ。成績悪かったですからね。でも、そういう問題じゃなくて、やっぱり資格は神から来るんです。そして、語ることの理解も神から来るんです。で、それを、語る力もやっぱり神から来ると思うんです。だから、どうぞ、これを求めててください。そしたら、真に聖書で言う意味合いの働き人に差し物になっていく。パウルがそうであるよ、ね。そういうことを見ていっていただきたいと思います。で、よろしいです。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。ということですね。で、文字に使えるというのと、御霊に使えるっていう、この区分を、この御言葉に書かれているように理解しなければいけません。なぜならそういうことが書いてあるからです。その後、正しく理解していきたいと思うんですけども。で、文字に使えるということと、御霊に使えるということは、やっぱりこれ違うんですね。そして、例えば、典型的な例はね、例えば、当時の律法者パルサイ人と、または、パウロとの違いかもしれないですね。イエス様との違いかもしれない。律法者パルサイ人は、書かれた文字を本当に彼らに言わせれば真面目に文字に仕えていたわけです。だからね、八戒ノンドとかね、クミンとかなんだか分かんないですけど、なんかそんな些細なものの十分の一を捧げてるわけですね。だから本当の意味では文字に非常に忠実に仕えてるわけです。でも結果としてはずれちゃってるし、真理のイエス・キリストを殺してしまいましたし、またパウロのが見てる真理見てないんですね。でもパウロは御霊に仕えていたので、彼は見るべきことを見ていた。だからこれは今の時代でもそうなんです。やっぱり文字に仕えるクリスチャンと御霊に仕えるクリスチャンがあるんです。で、その差はほんの些細なことじゃなくて、大変な差になってしまうということは、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。そして、例えばどういうことでしょうかね。まあ、例えば、まあ、何度も言うんですけども、まあ、私がね、進学校行った時は、教会の権威に従い、まあ、それは従わない、従うべきです。また、牧師の権威に従う。それもそうなんですね。だから、でも、もちろんだから、私は率先して従ってましたし、一生懸命ね、礼拝はもう、今よりもっと早く来たです。8時半も来て、8時半も来てですね、荷物を、ね、で、ここは7階ですけど、エレベーターあるからいいんですけど、私のところはエレベーター出します。3階か4階でね、礼拝やってましたんで、一生懸命荷物運ぶことを朝からやってましたし、で、全部ね、3階か4階の礼拝終わって、で荷物、礼拝が、すべて礼拝終わるのは9時なんですけど、その後片付け始めて、そして、荷物を下ろして車に積み込んで、そして掃除してって終わっと、ああ終わって、じゃあさよならって夜の11時ですよ。これって平日よりよっぽど労働してる。最後8時から夜11時までやってますからね、13時間労働ぐらいじゃないですかね。で、一瞬でもう言われた時やったんですけども、でもやっぱり一つのポイントだけね、例えの理解をやめろとか、そういうことに関してはやっぱり日本語を感じなかったんです。 教会に言われたんですけどね。でも、その時どうしようかなと思ったんですけど、やっぱり書かれた文字はね、権威に従えってことですけども、やはりでも、やはり御霊は明らかにこの例えの理解のことを非常に大事に語られたんで、こう葛藤があったんですけども、御霊に従うことにしました。で、それは良かったです、今思うと。で、だからこの間のセミナーほど、要するにレムナント教会って、その時私めが御霊に従わなかったら存在しないんですよ。存在しなければもっと皆さんいい教会行ってるかもしれませんけども、まあ、それはそう、ともかく、きっと少なくともエレメの働きは他の人は取ってるんですね。だから私がエレメになって、別の人がエレメになって、だからこう喋って別の人ってことじゃない可能性があります。でも、従った時にやっぱりさらに見えるようになってきたんですよ。だから、文字に従う、御霊に従うって違うんですね。だから、このことは覚えておいてください。そして、もう一つのことは、六聖書に書いてあるんですね。文字は殺し、御霊は生かすからですということですね。だから、文字に使えるっていうことを、まあ、うまく表現できるかどうかわかんないんですけども、徹底していくと、これって、殺すことになっちゃうんですよ。で、典型的な例がね、律法者パルサイ人ですよね。彼らは律法に従ってキリストを殺そうとしましたからね。これ非常に象徴的ですよ。ね、キリストをね、とっ捕まえて、これを殺すのは正しいんだって。文字に使えると。で、パウロもそうですよね。パウロもとんでもない痛んだ、こいつをとっ捕まえて殺してしまえ。ね、パウロを殺すまでは何も食事しないって誓った人が何人もいるわけですよね。彼らは未信者じゃないですよ。文字に使えてる人ですよ。だから、これって典型的な例ですよ。で、これはそこまでの例でなくたって、我々のクリスチャン生活でもあるんですよ。私も文字に使えたとかあったんですよ。私は若い時、法律系の教会行ってたんですけども、法律系の教会だからってことはないんですけど、やっぱりまあ、いい意味では、真面目に神の言葉に使える例だったんですよ。で、で、その教会は牧師さんも真面目だし、また私もまあ若かったしね、まだ10代の後半ぐらいに教会行ったもんですからね、若いし真面目だったから、やっぱりなんとか御言葉を行っていこうとしてたんですよ。で、そしたらどういう結果になったかというと、一生懸命その書かれた文字に従おうとすればするほど、なんかいろいろこの結構トラブったり問題が起きてくるんですね。例えば私はこういうことを今でも覚えてるんですけどね、こういう言葉があります。愛のほか他の人が何も何とか受けてはいけない、そんなことはありますよね、思いよってね。私これ真面目にわあこれは学んなきゃダメだと思ってますね。私はその時はですね、仕事をしながら朝牛乳入ったりしながら学校行ってる、何て言ったんでしょう、アルバイト学生というか苦学生というかでした。で、ろくなものも食べてありませんでしたし、朝は味噌汁と卵一個で、ああ、ごちそうだなと思って、質素な生活したんですけどね、見るに見かねた教会のね、キャリアウーマンの姉妹が、私に差し入れをくれました。よっぽどなんかね、ろくに食ってない、見えたのかわかんないですけど、今でも覚えてないですけどね、その人は、近くの大学の職員をしてて、もう10年ぐらい以上勤めてるから、で、ね、給料もボーナスが十分出てますから、なんかくれたんですよ。何をくれたのかな。なんかね、なんかミルクの缶、ミルクって子供のミルクじゃないですけど、なんかそのミルクとね、甘いミルクとなんかこう、詰め合わせみたいなのくれたんですよ。で、それもらって、嬉しいなと思ったんですけども、ね、正直ね。で、もしばらくしたら私は文字に仕えてますからね、真面目に考えたんですよ。愛の負荷、何者も受けてはいけない。姉妹か、こういう感謝だけど、これは要するに、これなんか体をおかしくしなければ、やっぱり、この御言葉を守ってないことはないじゃない。真面目にそう、もらったもんがね、ずっと考えたんですよ。何を返そうかな。そして、結局似たようなもん、ミルクもらって似たようなもん、ほんで渡したんですよ、1週間、2週間。それを姉妹の、あ、この間ありがとうございました、これお返しです。で、待って、こんな字をもらって、ほんで、姉妹、その姉妹、なんと私に言ったと思います。 気遣ってありがとうございますって言ったと思います？言いませんよ。何と言ったと思います？こう見ながらですね、こう見て開けて、ああとか言ってます。そして私の行為はどうなるのってのこと言われて、無意識にもう全然その人の行為とか分かってない。なんかこの頭カチカチの人間だっていうのはね、そう思ったんでしょうね。全然だから、ダメでした。人の気持ちも全然ね。でもまあ、立法、書かれたものに使われてそんな感じですよね。だから、ダメだったんですね。でも私って、自分じゃないですけど、そういう意味でも、良い意味でも、不器用で、なんかこの、食事上限しか考えられない性格なんですけども、それが良かったと思うんですね。で、結局、文字に使えて、文字に、は人を、文字は殺すっていうことがよく分かってきたんですよ。見事に疲れてるはずなんだけど、いろいろトラブってばっかりだっていうのはね。でもそういうことを通してやっぱりいろいろ日もたちもいかなくなって、ああどうしようと思って、それがもうね、自分でそういう書かれた見事に従うというよりも、御霊の言われることに従っていこうっていうことをある時決心したんですよ。まあ、この言葉からどうかどうか分かんないんですけども、それでやっぱりあんまりそのなんていうかね、書かれた文字に肯定せずに、御霊は何て言われたのか、でプレゼントもらったらね、とりあえずここは笑っても、いただいておくのか、でも何か返した方がいいのか、これ御霊に聞くようになってきたんですよ。杓子定規にね、何でもこの書かれた文字に照らし合わせて、そしたら場合によってはそのまま受け取った方がいいっていうふうに主は語ることもありますし、場合によってはお返しした方がいいということもありますし、スムースに分かってきたんですよ。でも私はそれでいろいろ失敗を繰り返して御霊に使えるようになってきた。でも御霊に使えるようになっていくときに、生かすって書いてあるように、やっぱり御霊を生かすんですよ。で、それは本当に分かります。だからレムナントもそれがなかったら教会って成り立たないわけですよ。だから何度も言うように、今我々が失敗やってるっていうのは思い起こせばもう去年の5月ですけどね、突然私めのね、もう10年以上続けたエレミアの部屋のメッセージとかですね、4000号以上ついたメールマガジンのデータとか全部載ってる Mac のパソコンが突然ハードディスク動かなくなってしまったっていう、それに起因するんですね。その時私もショックでどうしようかと思ったんですけども、10年も続けてね、ああと思ったんですけど、やっぱりそれこういうことはたびたびだったんですけど、大抵回復したんですね。でも今回全く回復する見込みがないって、やっぱりこれ御霊に使わなきゃいけないと思ったんで、御霊の声を聞くようにしたんですね。一体これどうしてるんですか。でもまあ具体的にもうやろうとしてもデータないんだから、ちょっとこれ今そういったやつ方針お休みするしかない。そしたらなんか暇になってしまって何をしていいのかなと思ったんですけども、ただそれはこれはね、泉パウロ牧師のこととかなんとかって、やっぱり出版だったんですね。でそれは今社会力にやってますけども、ことなんです。だから今もそうなんです。だから毎回毎週毎週で、昨日もリスナーで祈ったり、またスタッフミーティング祈ってったりって、これは御霊に仕えることなんです。でそれは聖書では常識なんですけども、しかしクリスチャンの間では常識とは限りません。結構文字に疲れちゃって、で杓子定規になっちゃって、日もさても行かなくなってるクリスチャンって多いんですよ。でパウロがこのように言ってるってことは、文字に疲れてる人も多いんですよ。いや、文字に疲れてる人は圧倒的に多いかもしれません。少なくともイエス様時代には文字に疲れてる人は圧倒的に多くて、彼らは見たものよりも理解しないで、結局杓子定規にナザレのイエスはね、ベツレヘムに生まれてないし、まあなんとかでかんとかでね、王様の子じゃないから、ダビデ王は王家だから子じゃないから、もうとんでもない異端だって言って、それが妥当っていうことですね。そういう罠を神様がある意味で、これって罠ですよ、ナザレのイエスっていうのは明らかにそうですよね。だって予言の通りダビデの子として王家に生まれることもあり得るでしょうし、またはベツレヘムでね、なんかトリックのようにですね、マリアがね、
人口調査に行ったその別山や村で実は産む時だけその宿を借りて、それでその後はまたガリアに戻ったっていう、ナザレに戻ったとかね、それってまるでなんか引っ掛け問題ですけども、それって神様は明らかに起こしてるんですよ。それは文字に使える人と見た目に使える人との区分をはっきりと理解させるためです。で、文字に使えていて見た目に使えるってことを知らない人はみんなここに引っかかってるんですよ。で、それはイエス様の時代だけじゃないんですよ。今もそうですよ。多くの終末の御言葉ってこれトリックがあり罠があり、また封印が閉じられてるんですよ。で、これは文字にのみ使えてる人たちってみんな罠に引っかかるんですよ。わからないようになってるんです。でも見た目に使えて地球を従っていくときにそんなに難しいものじゃないというふうに思います。セミナーでやってますので、神様開ければどうってことないようなこともありますよね。だからどうぞ我々はで文字見た目に使える人って変な例に使える人もいるんですから、言いたくないですからね。変な予言してきたら、ね、言いたくありませんけどね。だからやっぱりこれちゃんと祈ってはダメですよ。変な例の守る私もありますからね。そして、行くんだよね。でエレメラントは全然失敗したことがないとは言いません。失敗も多少あるかもしれませんけど、でも大勢でやっぱり見た目に導かれているというふうに思います。そしてその方法にこそ大きなポイントがあるんです。見た目に使えている。だから文字に使えている教会とはトラブりますよ。それはしょうがないんです。聖書の中でたびたび起きていることですからね。イエス様とパリサイ人のぶつかり合いもそういったことですし、またパウロとねユダヤ人に対するぶつかり合いもそうでしょうし、我々もやっぱり起きるんですよ。でも正しい神の前に正しいかどうかって絶対見た目に仕えている方が正しいわけですから、我々は他の人や文字に仕えてきた理解できないかもしれませんけど、それを求めるんじゃなくて神の前に正しく仕えている、こういうところにポイントがあるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。じゃあそこまでいた